聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は創世記の第50章15節から21節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の92ページをお開きください。創世記50章第15節から21節。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです。どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。新約聖書はマタイによる福音書第18章21節から35節までです。新約聖書の35ページ。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すから、としきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て、非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じことをなさるであろう。以上です。お祈りを捧げます。愛する私たちの神様、あなたの御名を賛美いたします。今日主の日の朝、私たちをここに呼び集め礼拝を捧げることを許されることを心より感謝申し上げます。しかしながら、このコロナ禍の中で、ここに行きたいと思っても、来ることのできない方々の多さを思います。 今それぞれの場で礼拝を捧げておられる方々の上に、私たちと同じく恵みで包んでくださいますようにと心からお願いをいたします。一週間の間、私たちをそれぞれの場所に使わせてくださいました。しかしながら、私たちの行いや、あるいは弱さや怠りや、たびたび犯した罪を思います。主よ、どうぞ許してください。あなたの許しのもとに、また新しい一日を始めることができますように。神様、今日あなたは私たちに御言葉を語ってくださいました。ありがとうございます。この御言葉によって、私たちはあなたと結び直され、この新しい週を生き抜いてまいります。しかしながら、世界を顧みるときに、今災害や病気やさまざまなことで苦しみの中にある人たちがいます。九州には大きな台風が来て、そしてまた地震によって本当に怯えるような思いをされた地方の方々もいらっしゃいます。どうぞそれらの人々に平安が与えられますようにと願います。また悲しみの中にある人がいます。苦しみの中に置かれている人もいます。主よ、どうぞ等しく包んでください。そしてあなたの恵みで、あなたの力でもう一度立ち上がることができますように、その力を与えてください。今日ここに集う中にも、同じような思いをしている方々もいらっしゃいます。どうぞあなたによって支えてくださいますようにと心から願います。私たち、この礼拝から新しく一週間をスタートすることができますように、私たち一人一人の背中をどうか押してください。これらの感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。三浦綾子さんというクリスチャン作家の方がいらっしゃいました。いらっしゃいましたと言わなければならないほど、今若い方々に三浦さんのことをご存じない方々がいらっしゃいます。もう21年も前に天に変えられたクリスチャン作家です。北海道の旭川を中心に、そこを拠点としてたくさんの創作をなさいました。三浦さんのことを知る人がだんだん少なくなっていったとしても、大学の生協では三浦さんが書かれた小説氷点ですとか、塩刈峠、そして今大河ドラマでも出てきていますでしょうか、細川ガラシャ、明智光秀の娘でありますけれども、三浦さんがたくさんのクリスチャンの姿というものを小説の中に登場させました。今申し上げました氷点という小説は、三浦綾子さんの最初のデビュー作になるわけです。朝日新聞が当時募集した1000万円懸賞小説を、そのグランプリを取った小説が氷点であるわけです。塩刈峠は映画にもなりました。実在したクリスチャンの鉄道員の話でしたけれども、私たちの日本キリスト教団が出しております信徒の友という雑誌があります。その信徒の友に掲載をされ、そしてその後単行本、文庫本と出版されて読み継がれているものであります。その三浦さんのデビュー作氷点では、幼い娘を殺した犯人の娘を引き取って育てる母親が登場人物として出てまいります。で、これは若い頃の三浦さんが病に伏していた頃、三浦さんは非常に長い間カリエスですとか帯状疱疹とか様々な病を負っておられたわけですけれども、この病に伏していた三浦さんに、遠縁の幼い子供と若い母親が殺されて、 そしてその痛みが汝の敵を愛せよという聖書の言葉への取り組みとなって経典が生み出されたと言われています。この小説、三浦さんのデビュー作で大変よく読まれているわけですけれども、世に出された当初にはこういうふうに陰口を叩かれました。犯人の娘などを引き取ることがあり得るか、なんと無理な設定だろうか、そういうふうにして三浦綾子さんは非難されたそうです。しかし時を経て三浦さんはあるクリスチャンのエピソードを聞きます。牧師から津田綾さんという岡山県に住んでいらっしゃった当時ですね、住んでいらっしゃったキリスト者のことを知らされるのです。津田さんは自分の一人息子を殺された犯人の減刑運動に取り組んだ、そしてついにその殺人犯を洗礼にまで導いた、そういう方だったのだそうです。自分の一人息子を殺した犯人と親子にも似た友情を持って交わっている、それが津田綾さんという実在の方だったのだそうです。私たちはいつもこの礼拝であるとか普段の生活の中でイエス様が教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈りの中でこういう一節があります。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。今日の箇所は許すということを教えています。この許すということは具体的にどういうことなのだろうか、そのことを主イエスが教えてくれる例え話です。私たち許せること、あるいは許せないこと、どちらの方が多いでしょうか。許すなんて常軌を逸した人間の行動なのではないかと思っているかもしれません。人間の罪による無数の犠牲者が世界に今あふれています。一人一人が受けた傷を大切に心に秘め、その痛手から立ち直ろうとしているこの社会にあって、許すということなどまともの人間がすることではないと思われるかもしれません。主の祈りの中で先ほど挙げました一節がとても祈りにくいんだ、そういうふうに伝えてくださった方々が、私は何人もそういう方々と出会ってきました。私たちは他の誰かを許すことを語り始める前に自分たちの罪の許しを願うように求められています。苦しみをもたらした他の人の過ちを思い出すのに先立って、私たちの大きな過ちを思い巡らすように求められています。主の祈りの中に、許しましたように許してくださいと祈ることは、自分が許されるための条件があるということでしょうか。しかし実際に聖書に出てくるさまざまな記事を読んでみるときに、ある人が何か条件を満たした、何かにクリアしたから罪が許される資格を得た、そういうことではないはずです。人間が愛する前に、まず神様が私たちを愛してくださっている、そして罪を許される宣言を神様の側がなさるのです。今日の箇所に7という数字が出てきます。ユダヤの世界では完全な様を表す数字です。7の70倍許しなさい。それは単純に計算をして490回許しなさいと言っているわけではありません。ここでは数字が問題なのではなくて、無限に許しなさい、限りなく許しなさい、そういうふうに主イエスは言っておられます。通貨の単位が出てまいります。 1タラントンというのは当時の1日の日当、1日の日当は1デナリオンあたりと言われておりますが、その1デナリオンの約6000日分の日当にあたるのが1タラントンと言われております。単純に計算するとですね、16年分の日当ということになるわけですが、計り知れない金額です。ここでは家来の王、主君という言葉も出てきますが、この家来が王様に借りた負債が1万タラントンというとてつもない金額であったと記されてあります。そしてこの家来は100デナリオンを自分の仲間に貸しておりましたが、自分はというとですね、もうこの60万倍のお金を主君から借りているにもかかわらず仲間の方を許さないということが起こってまいります。主イエスはペトロにここで言いました。無限に許しなさい、7の70倍、無限に許しなさい、そう言っておられます。旧約聖書のレビ記などを読みますと、たくさんの規定が書かれてあります。あれこれあれこれ、いろんな規定がレビ記に記されてあるわけですけれども、その中でこういう時にはこのようにしなさい、一見便利なような感じですけれども、これこれの時にはこうしなさいと記されてあります。しかし今日の箇所のこの主イエスの言葉を見るときに、こういうときには許しなさい、このときには許していいですよ、こういうときは許しちゃいけません、そういうことは一切書かれてありません。ということはですね、条件なしです。条件なしに許しなさい、それが人間関係の基本をなすことですよ。主イエスはこう言われます。この例え話での主君はもう皆さんお気づきでしょう。神様のことです。王様、主君は神様です。そして家来は私たち人間を表している例え話です。23節以下では借金を免除してもらうことが罪の許しになぞらえて描かれます。許しを与えてくださるのは神様です。人間は罪によってまるで借金で首が回らないような状態になっていたとしても、神様は必ずそこから救い出してくださる、そして私たちを生かしてくださるお方です。27節で主君が哀れに思ってという言葉、哀れに思って、こういう言葉が出てきます。哀れという言葉は今日の箇所に3回出てまいりますけれども、27節、主君が哀れに思ってとあります。これは以前にもお話をしましたが、スプランクニゾマイというギリシャ語で書かれておりまして、そこで苦しんでいる人を見て、腹渡がよじれる。私たちの臓器がねじれてしまうぐらい、そういう思いを持つ。そういう意味の言葉です。そこから転じて、人に共感する、人にコンパッションする、共感するという意味の言葉になっております。私たちを許してくださるのは神様です。そのことを再認識することは、自分が神に作られた側の立場であることをわきまえ知らねばならないということを教えます。私たちは自分の命を生み出すことはできません。自分一人で自分の人生を作り上げることもできません。それでは、貸している借金を気前よく帳消しにできる人間とは一体どういう人のことなのでしょうか。そして私たちには、誰かに貸してあったものを帳消しにするという、無限に許すという経験をしたことがあるでしょうか。私たちは聖書を開いて聖書を読むときに、神がくださった許しの贈り物である主イエスを知ります。ぜひ心に留めておいていただきたいことがあります。それは、福音書の中で主イエスがいかに多くの人を許されたかということです。人々が主イエスに癒されることを求めると、 主はそれを許して迎え入れてくださいます。人々がある時イエスに教えを説明してほしいと願えば、主イエスは分かりやすく教えるのです。ルカによる福音書の7章の49節に、罪まで許すこの人は一体何者だろうと言われているほどです。許すことによって私たちが神に、主イエスに頼りながら生きる存在であることをわきまえ知るように教えられたのです。私たちよりもまず神様が私たちのことを無限に許してくださいます。それは神様が罪を甘く見過ごそうとされるからではありません。私たちの神は私たち一人をも何とかして仲間にされようとするのです。一人をも滅びないことを願っておられる神様です。その通りに、このマタイによる福音書の18章には、今日の箇所の前のところですけれども、あの一匹の羊の例え、99匹を差し置いてまで一匹を探す、その例えが記されてあるのです。けれども、人を許そうということはなかなか難しいことです。自然に心から出てこないことも多いわけです。だから私たちは、我らに罪を犯したものを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと日々祈ることが必要でしょう。そして神はこの言葉を私たちが心から祈ることができるようになることを願っておられます。以前に、今年の春でしたけれども、教会頼りの方にも書きました。私は今年の2月に、かけがえのない友人の一人を55歳という若さで亡くしました。2005年から私たちの日本キリスト教団がカナダ合同教会に使わしていた木原陽子さんという牧師です。木原陽子さんは女子学院に学び、そして東京女子大では村上先生に習ったということですので、東京会にもゆかりの深い方々がいらっしゃいます。私は生前本人から、代々木上原教会は本当に大切に思っている一つの教会なんだということを陽子牧師から聞いておりました。この後に今日歌う準備をしています444番、皆さんに今楽譜をお手渡ししておりますけれども、作詞のところに木原陽子さんの名前があります。陽子さんが賛美歌21ができるときに応募されたこの歌です。気づかせてください。で、この賛美歌にはこういうエピソードがあります。1993年、木原牧師は目白にある、私も同窓ですけれども、日本聖書神学校に学んでおられました。この日本聖書神学校では、夏休みになるとフィリピンにあるシリマン大学というところの神学部の人たちと交流をします。各年で、私たちはフィリピンに行ったり、あるいはフィリピンの神学生たちを東京にお招きしたりする交流プログラムがあったんですが、93年陽子牧師はフィリピンに赴きました。で、実際にこれは木原陽子さんが残している言葉ですけれども、フィリピンの人たちに出会い、具体的な状況の中で進学する進学生たちに接して、そして何よりも彼らのキリストにある兄弟姉妹という心からのもてなしを受けて、私は日本人がしてきたこと、していることを自分の在籍として追っていかなければならないと思い知らされたのでした。私たちの罪の本質は、知らずに気づかずに犯しているところにあり、他者との隣人との破れはキリストが間に立っていただくことによってのみ修復されるという思いを強くしたのでした。私たちが使っている賛美歌には一つ一つの物語があります。それは賛美歌21略解という本になって、そのエピソードが収録されているんですが、 444番のところにはこのように記されて陽子さんの言葉が残っております。私たちにはまず神の許しが与えられています。それが今日の御言葉が私たちに教えてくださることです。そして私たちも神に倣って人を許すものへと変えられていかなければなりません。私たちが許さないということがあるならば、それは主イエスの模範に応えることにはならないのです。主イエスの行いを曇らせてしまうようにしてしまうのです。私たちの周りを見るときに、どうしても私たちには許せないということがたくさんあるだろうと思います。そういう現実にため息が出るような私たちです。それでも今この時も神様は私たちを許し続けて愛し続けてくださっておられます。この事実の中で今この時も主は愛しなさい、許しなさいということを皆さんに語りかけておられます。お祈りを捧げましょう。神様、今朝もまた御言葉をありがとうございました。頑なな心の私たちをどうぞ柔らかい心を持つ私たちへと変えてください。今週もいろいろな人たちに出会います。あなたの御心の中で出会う人たちに神様の愛を伝え、神様の愛を持って接することができますようにどうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美歌を歌いましょう。444番、気づかせてくださいよ。ご一緒に歌いましょう。
気づかせてください、知らずに犯した罪を与えてください、罪を見つめる力を立たせてください。あの隣人の前にそして立ってください、主よ、私たちの間に受けさせてください。
それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。神様、私たちを あなたが使わしたいと思うところに使わせてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。